説教、清くすることができる鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書をもう一度、続き読み始めていますけれども、今日の聖書の箇所のところは、結構有名なですね、重い皮膚病の人イエス様が癒されるというところになってますね。で、今日は特にこの中でも最初の2つの節、12節と13節に特別に集中して、メッセージを受け取っていきたいな、そういうふうに願っています。ということで、何回か繰り返して同じところ読んじゃうんですけれども、一緒に御言葉をメッセージを受け取っていきましょう。じゃあ早速ですけれども、12節と13節をご一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。12、13一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスがある町におられた時、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。はい、こう書いてあります。まずちょっと様子を確認してみましょう。どういう状況かっていうと、イエス様がある町にいたって書いてあります。どこでしょうかね。分かんないです。ある町ですから、どっかのある町なんでしょう。そこにいたんですけれども、その町には全身重い皮膚病の人がいました。この重い皮膚病というのは、まあ、以前は違う役だったですけれども、まあ、そればっかりじゃないだろうというのが分かって、今は重い皮膚病とかですね、あるいは他の役ではツァーラトって言って、まあ、そのままの言葉が役として使われ、役じゃないかな、まあ、そのままの言葉で使われていたりします。まあ、いずれにしても皮膚の病ですね、体の皮膚が変形しただれたり変わっていってしまう、まあ、そういう病気だったんです。で、この人がどんな様子だったかなって考えてみると、まあ、まず一つはですね、辛いですね。病気ですから特に、ひどい病気です。見た目が変わっちゃう、これ本当にどんなにか辛いことでしょうかね。どんなにか見た目が良かった人だったとしても、もうすっかり変形してしまって、他の人が見るとおっって思っちゃうような見た目にすら変わってしまうことがある。とっても辛いと思いますね。その病気自体が苦しくて辛いっていうこともありますけれども、でももう一個辛い理由があるんですね。それは何かっていうと、この旧約聖書の中ではこの病気の人は汚れているって書いてあるんですね。汚れているものとして過ごさなければいけないということなんです。まあ確かに伝染病みたいなところがあったりするので、うつってしまう可能性がある、まあ、そういうことを考えると神様の深い知恵だったのかなって思いますけれども、でもにしても結構辛いです。いや結構じゃ済まないな、本当に辛いですね。なぜかというと、例えば他の人たちがいそうなところに行くときは、彼らは私は汚れていますって叫ばなきゃいけないって書いてあるんです。これから汚れたものが通ります、どうぞ私に近づかないでください、皆さん距離を取ってって言いながら歩かなきゃいけないんです。恐ろしいことですね。どんなに辛いだろうかってそう思います。おそらく本人も、私は汚れてるんだなってだんだんそう思うようになっていくでしょう。その人に何ら悪いところがなかったとしても、病気ですからかかってしまったらもう仕方ない、そうするしかない、家族とも一緒に住めなくなる、その病気の人たちの小さなコミュニティができて、彼らは町の外れ、人々と隔離されたところで生きなければいけない、なんて辛いんだろうかって、皆さんがその立場だったらどうかな、想像するだけでハッて思うんじゃないかと思いますね。しかし今日の箇所はたった2節のところだけに私注目していきますけれども、この最初の12節13節の中で彼はイエス様を見て、そして願って、なんとそれが癒されるということが起きるんですね。たった12節と13節、この2つの節の中で彼の人生は一変するんです。もう最初生まれてきた時の姿形とはすっかり変わってしまった彼が、人生をずっとその大半を私は汚れてる汚れてるって叫ばなきゃいけなかった彼が、 それがすっかりなくなって、もう一度新しい人生が始まる、そのことがたった2節で起きるんですね。どんな大きな出来事だったでしょうか。で、今日最初に注目したいポイントは、まず彼のイエス様への姿勢態度なんですね。まず最初に今日はそこに注目してみたいと思います。で、先ほど読んでいただきました、彼はイエス様に会った時にこういうふうに行動したんですね。12節のところ、この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った、こう書いてあります。この言葉から分かることは、この人はですね、イエス様のことを神様のように見ていた、神様だって思ってたんだなっていうことが分かるんですね。ちょっと説明しましょう。まず第一に、彼はですね、やってきてイエス様を見つけたら最初にひれ伏したって書いてあります。ひれ伏すっていうのは文字通りですはーってやるんですよね。で、このひれ伏すという言葉は聖書の他のところだと礼拝をするっていう言葉に訳されたりする言葉です。ですから神様に対しての姿勢なんです。まあ、よっぽど身分の高い人でね、こっち側が何かあったとしたらその体制になることもあるかもしれないけど、もうユダヤの人たちにとってみたら、このひれ伏すって、このアクションって言ったら礼拝のスタイルですね。神様の前でやるアクションがこのひれ伏すなんです。イエス様を見つけてイエス様の前に行った彼は神様を礼拝するようにひれ伏したって、そう書いてあるんですね。しかもイエス様にこういうふうに呼びかけます。主よ、主よって言うんです。主っていうのはもちろん主人っていう意味もありますね。でもそれだけじゃなくて、神様の名前も主なんですよね。まあ、だから、尊敬の意味を込めてっていう意味合いもあるかもしれないけども、でも本当に文字通り神様のようにイエス様に「あ、主よ」ってひれ伏して言ったっていうことです。そして極めつけは彼のお願いです。彼は何て言ったでしょうか。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります、こういうふうに言ったんですね。清くすることができるってイエス様に対してこの人言ったんですよ。これどう思いますか。だって皆さん言われたら困るでしょ。これできないじゃないですか。あなたの御心だったらできます、いや無理ってそんなのできるわけないって、そして思うんじゃないでしょうか。神様でもないのにそんなことできるわけないでしょって。でもイエス様はその人だったんですよね。だからそのイエス様に対して神様に祈るように、あなたはできますって、私のこの全身のこの変形してしまったこの病気をなくすことができますって、これ言ってるのはですね、これ言えるっていうのは本当に信じてるからですよ。そうじゃなかったら狂人です。本当にね、本当に信じてるからこれを彼は言ってるんですね。彼はイエス様を見て神様に祈るように願った、まあ、これが最初の注目したいところですね。で、私たちはですね、祈りますね。まあ、皆さんも普段の生活の中でお祈りする時間結構あるのではないでしょうか。でもですね、教会に通っている人やあるいはクリスチャンの人でなくても祈るということは結構しますよね。で、まあ、ちょうどこのメッセージ準備してたの私は8月だったかなって思うんですけれども、まあ、その頃から準備を始めてるわけですけれども、まあ、その時期っていうとね、いろんな追悼、まあ、戦争のことがあったりとかあったりするので追悼の時期だったりするのかな、まあ、そう思うと多くの人たちが目を閉じその時間になると心を合わせて追悼の意思を祈るわけですね。あるいはそんなにねしっかりしたものじゃなかったとしても、皆さんがテレビでバラエティ番組を見ていると何か当たるかな当たらかないかなみたいな時にみんなこうやってますよね。何に祈ってるんだろうかなって思いますけれども、何かには祈っているのは確かであるわけですよね。まあ、ですから私たちはこの神様、私たちはこのイエス様に確かに祈っている。でも他の人たちも何かは分かんないけど何かに対しては祈るっていう気持ちがあるっていうことですよね。それは神様に作られた私たちにがそういう存在なんだっていうことだと思います。祈るっていうことをね、どこか自然に知ってるんじゃないかなって、そういうふうに思います。まあ、相手がね、ちゃんと分かってるかどうかっていうことの大きな違いはありますけれど、そして彼はですね、正しかったんです。彼はその人にちゃんと祈ることができたんですよね。願うことができたんですよね。 私たちが今祈るのと同じように、彼はイエス様のところに行って、あなたは私を記憶することができますって願った。まさに正しい方に、一番合ってる人に、その祈りをすることができたということです。なぜならイエス様がそれができる神様であるからですね。その方が人になられたからです。そう考えてみると、どうしてイエス様は人になったんでしょうか。神様なのに、なんで神様はわざわざイエス様になったんでしょうか。これはとっても不思議です。いろんな意味があると思うんですよね。それこそお勉強をしてみると、神学的なところで言えば、私たちと同じ姿になったことに意味があるんだ、へりくだりの姿勢だ、罪を担うためにはそれが必要だったんだ、いろんな意味があると思います。でもですね、今日の箇所を私読みながら思ったのは、その中のシンプルな一つは、私たちは目に見えないものがなかなか理解できないって、そういう弱さがありますね。だからこそ本当に分かりやすく、赤ちゃんでも分かるように、同じ人間になってきてくださったんじゃないかなって、そういうふうに思うんです。誰でもこの人がそうだって分かるように、私たちと同じ目に見える人間の姿になって、イエス様は私たちのところに来てくださいました。私はですね、何度かこの話したと思いますけれども、もともと子供の頃からこう割と教会に通いながらずっと暮らしてきて、育ってきてですね、その中で父なる神様感がすごい強い人だったんですよ。私にとっての神様っていうと、父なる神様なんです。天のお父様、今日も病気でつらいので何とかしてくださいって、ちっちゃい頃体弱かったですから、しょっちゅうそのように祈っていた、あの天のお父さんが私にとっての神様感だったですよね、イメージだったんですね。でそれはそれで良かったと思いますね。本当にいい神様との関係、自分の中で築けたなって思います。でもですね、何度も明かしているように、私が二十歳になるかそれぐらいの前後のところで、改めてイエス様のことを深く知ったんですね。それまでも知ってました。でも何て言うんだろう、神様はあの父なる神様で、イエス様はついでとは言わないけど、なんかちょっとくっついてる、そのいい話っていうような感じのイメージですよね。もちろん十字架の話聞いてたし、あそうだなそうだなって感動して信じてたけど、でもどこか遠いイメージがありました。でもイエス様の十字架のことが、ああ本当に私のことなんだなって、私はそんなにこの人に愛されていて、この人は命を懸けるほど私のことを思っていたんだって、そのことが分かった時からは、やっぱり大きく変わったんですよね。関係性がものすごく深く関係性が変わっていったなって、そういうふうに思いました。その時からイエス様が私の主、私の神、そういうふうに自分は変わっていったと思います。私はイエス様の見た目がどんな感じか分かりません。顔を見たことがありません。皆さんありますか？ないと思います。ね、視覚教材ではね、いつものあのめっちゃ可愛いイエス様が出てきますけれども、まあだったかなっていうとちょっと怪しいなと思いますし、まあいつもね、白い塔が起きてて、こういうのなんかかけてて、本当かよって思いますけれども、まあでも別にその見た目、外面を私は知りたいなって特別は思わないですね。でもその見た目はどうかなって私知らないですけれども、でも確かにイエス様は私の近くにいるって、これは最近の私の実感ですね。本当に身近な存在としてイエス様は私と今いてくださるなって、そういうふうに感じています。皆さんはどうでしょうか。皆さんにとってイエス様はどんな距離感でしょうか。ちょっと遠いですか、それとも近いでしょうか。ぜひちょっと思い巡らしてみてほしいと思います。そしてイエス様はどうかって言いますと、今読んだ箇所にもその姿が書いてありました。13節のところではイエス様はこういうふうに応答してるんですよね。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれると言われると治ったって、そう書いてあります。イエス様はですね、なんと彼に手を伸ばして触ったって言うんです。これはですね、本当はダメです。だってその人は重い皮膚病なんだから、触るどころか本当は近づいちゃいけないんです。それが決まりだって、そうなんだから、そう決まってるんだから、だから誰も彼のそばに寄っちゃいけないんです。ところがですね、あろうことかイエス様はなんと手を伸ばして彼に触ったって言うんですよね。どこに触ったんでしょうか、顔でしょうかね、変形したその肌でしょうか。イエス様は手を伸ばして触れたんですね。 イエス様は別に触れなくてもよかったと思います。なんでかっていうと、百人隊長の部下をイエス様が癒した時は、あなたが思った通りになるよって言うだけでいいですからって言われて、言うだけで返しましたね。そしたら部下は治ってました。イエス様はその力があります、主ですから、よろしい記憶になれって言うだけでよかったと思います。ところがなんとイエス様は手を伸ばして彼に触れたって言うんですよね。イエス様はあなたに触れてくださる方です。今もあなたに触れている方です。このことをもう一度覚えたいと思いますね。私たちの距離感がどうかわからないけれども、イエス様はあなたの傷んだところにも、また喜びにも傍らにあって手を触れてくださっているんだ、このことをぜひ知ってほしいと思います。しかもですね、12節のところでは、この人はイエス様を見てひれ伏したって書いてます。見てって書いてありますけれども、まずここからしてちょっと違和感がありますね。なんでかっていうと、なんで見れるのかっていうことです。なぜなら彼は町にはいてはいけないからですね。もし来るとしても、大声で叫びながら全員を散らかして彼は歩いていかなきゃいけない。みんなからも、あいつ来ちゃったぜって、よしちょっと慌てて離れろって、そうしなければいけない。だからまあまず町に来るということはないんじゃないかなと思うんです。ところが彼はイエス様を見たって言うんですよね。たまたまだったんでしょうかね。それもちろんあり得ると思います。でも私がこうかなって思った一つのヒントは、16節のところでイエス様こういうふうにしてるんですよね。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられたって。イエス様はですね、普段からみんながいないところに行く、そしてそこで祈るっていう時間をいつも取ってたんですね。そういう習慣があったんです。言ってみればデボーション、皆さんがするように一人になって神様って祈って話す時間、イエス様はいつも取ってたんです。ここじゃないかなって、なんとなく私は想像をしました。彼はイエス様の噂を聞いたのかな。だってここで会った瞬間に主を御心ならばって言ってるってことは、たまたまっていうんじゃないと思いますね。いつも一人ぼっちで祈ってるあの人、ある時偶然見っけたけれども、会っていいのかな、どうなのかなって、でもきっとあの人は違うって、そう信じてイエス様のところに行って、主よ御心ならばって彼は言って、そしてイエス様は彼に触れて、そして癒されたんだって、そんな想像を勝手にしました。言いたいことは、イエス様はあなたのそばにいてくださる、あなたのそばに来てくださる方だということです。そして私たちも大胆にこの人に近づいていいんだということです。私たちはいいのかなって、私なんかのみたいのがね、今日もペトロがね、慌ててひれ伏してましたよね。魚が取れてびっくりして、こんな俺がイエス様の近くにいていいわけがないって、慌てて離れてくださいって言いました。私たちはそう思うかもしれないですね。イエス様のことが分かれば分かるほど、ああ恐れ多いことだと思います。でもイエス様は会ってくださるんだ、そのことをもう一度覚えたいと思います。イエス様は来てくださる、ここにいてくださる、この方に祈りましょう、このことを最初に覚えたいと思います。さあ、じゃあ次のポイントに行きましょう。と言ってももう一回同じところを読んでいきます。ではもう一度12節13節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。イエスがある町におられた時、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。はい、こう書いてあります。次に注目したいのはこの言葉なんですね。彼はですね、なんてイエス様に言ったかというと、主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますって言ったんです。私はなぜか準備の時にこの御心ならばが妙に気にかかったんですね。御心ならばって言ってるけど、どういう言葉だったのかなっていうふうに急に気になっちゃいました。まあ、それでちょっと元の言葉なり何なりを調べてみたんです。で、まあ、元の言葉はギリシャ語なんですけども、それをここで解説しても皆さんは、つまんないと思いますのでしませんけれども、まあ、それ英語にするとですね、直訳的にするとこういうことになるんですね。If you would be willing というふうになります。翻訳、それをさらに翻訳するとややこしいですけどね、もしあなたがそう望んでくれるならって、そう言ってるんです。彼はですね、御心ならばっていうのは、イエス様、主よ、もしあなたがそう望んでくれるんだったら私は清くなりますって、 そういうふうに言ったんですね。で、私はですね、この人のこの言葉、この人の信仰っていうか向き合い方がすごく素敵だなっていうふうに感じたんです。イエス様と彼の関係性が麗しいなって、そういうふうに感じたんですね。さっきも言ったように、彼はイエス様が神様だって思った。それは本来は遠い遠い存在であるはずですね。でも彼にとってはイエス様は遠くないんですね。本当にコミュニケーションができる方だって、そういうふうに信じて、人と人との、神様なんだけど、やり取りのような、意思のやり取りって言ったらいいんですかね、思いのやり取りと言ったらいいんでしょうか、それを彼はイエス様としているんですよ。もしあなたがそう望んでくれるんだったら、私は清くなりますって、そういう。私たちは確かに祈るときに、神様こうしてください、ああしてください、たくさんの願いの祈りをすると思いますね。でもそれはもちろん構わないんですよ。それはいいと思います。そういうふうにして関係性は築かれていくと思うんです。でもですね、その時にちょっと遠くにいる神様の感じがすることはあるかもしれないですね。神様に手紙を書いて、神様どうぞこれとこれとこのお願いについてよろしくどうぞって言って、書類提出みたいな、ね、申請書とか言って、鈴木光や夏印をしてみたいな、どれ通るかなとか言って役所に出すような、そんな感じになってしまうかもしれないですね。でもですね、彼はイエス様が意思を持って、なんて言ったらいいんでしょう、考えて思って感じて答えてくれるって、そういうふうに信じてるんだなって、この言葉を聞いたときに思ったんですね。私たちが願うこと、私清くなりたい、イエス様あなたがそう願ってくれないかなって、そう言うんですよね。その私が願いますじゃないんですよね。あなたが願ってくれないかなって、あなたそう思ってくれないかなって、伝わりますかね、この思いのやり取りというんですかね、イエス様との、そのお願いのやり取りじゃなくて思いのやり取りをしているんだなっていうのが、ものすごく、心に響いてきたんですね。さあ、私たちはどうでしょうか。私たちの祈りはどうでしょうか。イエス様、あなたはどんなことを思ってますか。あなたがこう思っててくれたら嬉しいな、あなたがこう思ってたら悲しいな、悲しませてたら悪いなとかね、そういう思いのやり取りができているでしょうか。そしてですね、このイエス様の答えも本当に最高なんですよね。私これ見て本当になんか胸にグッとくるところがありました。イエス様はですね、よろしい、清くなれって言うんです。これ、ね、日本語の訳だとそうなんです。でもですね、このよろしいのところ何て言ってるかというと、 I'm willing って言うんですね。 That you're cleansed って言うんです。私は望むって言うんですよね。彼はあなたがそう思ってくれたらなって思うよって言ったんですよ。素敵ですね。なんだか嬉しいなって思います。あなたがそう思ってくれたらなって、私はあなたが清くなることを願うよって、そういうふうに言ってくれたんですよね。最高のやり取りだとは思わないでしょうか。ただ私清くなりたいのでよろしくお願いします、よっしゃ癒してやろうって言うんじゃないんですよね。どう思いますか、癒されたいんです、僕も癒され君に癒されてほしいって、そう言ってくれるんですよね。これがイエス様が私たちの祈りに対してしてくださることだってことです。ぜひこういう祈りをしていきたいと思いますね。イエス様ちゃんと聞いてくださってます。どこまでも来てくださるし、私たちも行くことができます。この方に本当に心を開いて願って祈っていきたいな、そういうふうに思います。さあ最後いきましょう。もう一度12節13節を読みたいと思います。開いている方はお願いします。もう一度12、13を読んでみますね。いきます。せーの。イエスがある町におられた時、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。はい、このように書いてあります。最後に注目したいことはですね、彼は清くすることがおできになります、清くなることを願った、そして答えられたということなんですね。彼が負っていた病気というのは、本当に軽くなかったんです。彼の病状は12節に書いてある通りですね、全身重い皮膚病にかかっていたって書いてあるんです。全身ですよ。どっか一部が変形しちゃったとか、そういうレベルじゃないんです。もう顔も手も体も、体の至るところが 苦しみとともに、ただれ変わり変形してしまった、それが彼だったんですよね。それを清くすることができますって言ったのは全部なくなるってことでしょ。すごいことを信じていると思います。でもその清くなるっていうのは一部じゃないんですよね。ごっそり全部、彼が生まれた時と同じその姿に戻るって、まあ、そのことを言ってるんですよね。でこのことの意味はですね、まず第一に病気が癒されたってことがすごいことだと思いますね。事実彼は癒されてその病気がなくなったんです。もう一回、元通りの健康な体を彼は得たんです。でもですね、おそらくそれだけじゃないと思うんですよね。ここには本当に彼の清くなりたいっていう願い、ここにはですねそれだけじゃない、体だけじゃなくて霊的な願いもあるって、私は当然含んでるだろうって、そして本人もそれを望んでただろうなって、そう思うんです。最初に話しましたけれども、この重い皮膚病の人たちはですね、汚れてるって自分も思ってなきゃいけないし、みんなにも言って回らなきゃいけないわけですよね。ずっと人がいるところに行きそうだったら、汚れてる人通ります、汚れてる人通ります、私汚れています、どうぞ皆さん私から距離を取ってくださいって叫びながら歩かなきゃいけない。それがルールなんですよね。決まっているんですよね。律法の中でそう言われているんですよ。だから彼は別に何か落ち度がある生き方をしてきたわけじゃないかもしれない。どうしてこんなことにって何度も思ったかもしれないけど、ずっと私は汚れてる、私は汚れてるって言ってるうちに、本当に自分は汚れてるなって思うようになったんじゃない、なるんじゃないでしょうかね。俺は汚れてる、俺は汚れてる、俺は汚れてるって、ずっとそういうふうに思って生きてきたと思うんです。だからこそ清くなりたかったんじゃないかなって、そういうふうに思います。きっと彼はそれを願っていたんじゃないかなって、汚れていない自分になりたいって、汚れていない自分に戻りたいって、そういうふうに彼は思ったんじゃないかなって、そういうふうに思います。そしてイエスさんはそれをしたんですよね。よろしい、清くなれ、そう言うと、それは全部ごっそりと去っていったんですね。もう一度、これは奇跡ですよ。だって完全に変形してるんだから。でもそれが不思議と全部戻っていって、彼の元の姿が出てきた。それは体だけじゃなくて、その内側、心の中にたくさんの汚れがあったとしても、心もめきめきといろんな変形をしていたとしても、どんなに私たちの内側が歪んでしまっていたとしても、それは治った。完全にまっさらに戻ったって、それが彼に起きたことですよね。すごいことだなって、取り除くことができる、本当にそうなんだなって、そういうふうに思います。赤ちゃんの肌ってすごいもので、本当に綺麗なんですよね。まあ、これ子供によると思いますよ。でも私印象的だったのが、うちの娘がですね生まれて、まあ、最初本当にね赤ちゃんの肌でわあすごいなってプニプニってやるわけじゃないですか。ところがですねしばらく経ったら、ある時からですねここに急に赤いやつがボコンって出てきたんですよ。これいちご状血管腫って言って、でまあ幸いにしてね腕のところだったし、まあ、ちょっとだけ治療をしたりして、で今はもうすっかりもうどこにあったっけってなもんです。まあ、消えていくやつなので、それ幸いでね良かったです。でも生まれた時はそれなかったんです。でも急にポンって出てくるんですよね。私たちが、ほくろが出てきたりとか、まあね、あんま痛かないけどシミが出てきたりとかそういうのがあるじゃないですか。そういうのって別にその赤ちゃんの時あるわけじゃなくて、もちろんねそういう人もいると思いますけれども、でもだんだんだんだんこうそれが増えていくわけですよね。で私たちはそれを戻そうったってなかなかそうはいかなくて、まあ、遅らすの頑張ろうっていうぐらいなもんじゃないですか。ところがですね、ここで起きていることって、もう本当にごっそり去ったんですよね。それが生まれた時の赤ちゃんの肌のようにとまでは書いてないけど、まあ、とにかく戻ったって言うんですよ。元の本来の彼の体に全部バーッと戻って、それ霊的にも同じだろうなって思うんです。私たちの内側は本当に歪んでいってしまうって、私たちだと別に望んじゃいないけれども、悪くなっちゃう、汚れていっちゃう、どんどん歪んで歪んで、どうしてこんな風になっちまったのかって、そうなるかもしれないけれども、それは元に戻るって言うんですよね。赤ちゃんだった時のように新品みたいになるっていうことです。あなたの霊は、あなたの心は新品のように戻るって、全く真っ白に戻るって、そういう風に今日イエス様は約束しているんですよね。イエス様はそれができる、まあ、このことをもう一度今日覚えたいと思います。そしてそのことを願うならば、本当に心から願っていきたいと思いますね。そしてイエス様はそうしてくださいますね。それを何度も何度も受け取っていきたいと思います。もう一度私を本当に新品にしてください、生まれたてのように、もう一度その心も体も霊も全て あなたのうちに新しくしてくださいって、そういうふうに願っていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を終えたいと思います。まず第一に、この人はイエス様が本当に主だってそう信じました。でもそれは遠く離れている方じゃなくて、私の傍らで私に触ってくださる方だ、そのことを覚えたいと思います。そして私たちが、あなたがそう思ってくれたらな、思いのやり取りをしたいって願うときに、私たち以上にイエス様はあなたに思いを持って、考えを持って、いろんなことを考えてあなたに向き合ってくださっています。ぜひそのことを覚えましょう。そして私たちは清くされるんだということ、このこともう一度約束として受け取りたいと思います。他にもどうぞ自由に感じていることを、促されていることを祈っていきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが遠くではなくて、この礼拝をこの場所で私たちの傍らに手を伸ばして、私たちに触れてくださって、受けてくださっていることを感謝します。どうぞ私たちを今日も新しくしてください。あなたに会って生まれたての子供のように、心を体を霊を記憶してください。あなたの子供にふさわしいものにあなたがしてください。そうされていることを信じて感謝いたします。どうぞあなたと共にまた新しい一週の日々を踏み出すものとならせてください。お一人お一人の祈りに合わせます。信じ感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。